はい、皆さんこんにちは。第17回スノーマンジャパン、すごいセブンティーンですよ。
何かよくわかんないですけど、
私の気分もセブンティーン。
何を言
ってるか
出だしから。
ゲストか、
ひでえと。そうです、今日久しぶりのゲスト、興奮しております。なんで気分も若返って。
いや、あんま興奮しない。
今日はね、ゲスト紹介しましょう。ファットマンさんです。
イエイ、
よろしくお願いします。
こんにちは、 I'm fat man。
ファットマンさんは幸か不幸かムーキーさんの知り合いでですね、
バスケの会に、
一応世間一般では、ファットマンの方が便が立つと思われてる節があるので。
節がある。
いや、多分ファットマン何やらしても彼よりは上だと思う。
いいですね、期待しましょう。何しろプレッシャーかけるわけじゃないですけど、あの NBA ロックアウトは現代版シビルウォーだとか吠えたムーキーさんですね。僕彼の口から彼を20年近く知ってますけど、20年以上か、あんな言葉を聞いたの最初で最後だと思うん
で、ね、多分ね、
かっこよかった
です。いやー、100時間ぐらい考えて、
いや電車の中でね相当予想したって言ってたので。はい、いやいや、じゃあ次回はちょっとね、番組いきなり終わるわけじゃないですけど、ちょっとムーキーさんを
ムーキーさん、
はい、ゲストを増やしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は、前回のなんだ、予告通り野球のお話。
イエイ。
お、
野球
何か予告して
た。予告してましたよ、もうファットマンさんが来てくれることを祈って。メジャーリーグの日本人選手の話をぜひぜひしていきたいと思います、
ね、盛り上がってますからね。
盛り上がってますね。
今日ちょうどダルビッシュと黒田が両方先発
して、ダルビッシュ来ました。ダルビッシュ、
やっぱダルビッシュの話しないと。
ダルビッシュ、
まあ、まずはね、
まずは日本人ピッチャーで外国に行った時に話題になる人ならない人いろいろいるんですが、うん、まあ、残念ながら川上憲伸、上原、高橋、和田、
ならないね。
チェンも結果的に活躍してるんですが、全く話題に期待もされずに行った投手がいる中で、ダルビッシュ、
松坂以来だね、
うん、松坂以来か以上ですね。全米のスポーツ誌、スポーツイラストレーテッドとか見てもですね、テキサス、まあ、開幕特集号でテキサスレンジャーズのアメリカンリーグウエストのページですね、もう1ページカラーでダルビッシュがバーンと映って、
うん、
で、なんとスター・オン・ザ・ライズ、もう これからの期待の星で、うん、このユー・ダルビッシュ出てます。
まだ若いしね。
若いです。それで、これ直訳するとですね、この25歳は、松坂大輔と比較されるが、より大きく、より運動神経がよく、そしてよりドゥラブル、まあ、つまり怪我に強い。
うん、
どうですか。
すごい。
とりあえず今日4勝目おめでとうございます。
おお、素晴らしい。
しかも7回投げて9三振1失点、ホームランだけ。
おお、すごい。
だんだん良くなってるね。最初どうしようかと思ったけど、
最初
の試合
本当にね、ベタ褒めなんですよ。このスポーツイラストリーって言うとテキサスレンジャーズのところで、紹介によると、このチームは今までナンバーワンエースを欠いていたが、うん、ダルビッシュで本物を手に入れたかもしれない。
ナンバーワンエース扱いなんですね。
ナンバーワンエース扱いで、大抵はこれぐらいのタッパの大きい選手は力任せに投げているが、いろんな種類の変化球、豊富な種類の変化球を投げて、まあ彼は本物かもしれないみたいなね。嬉しいですね。
ね、怪我さえしなかったらいきなり20勝いっちゃうかもしれない、
うん、おっと。
なんでかっていうと、テキサスはアホみたいに打つ。
そうなんですよ。
初戦そうだったけど、5点6点取られたって10点取ってくれるから結構勝っちゃう。その後崩れなきゃね。
去年もワールドシリーズの決勝まで行って、意外と下馬評は高くて勝っちゃうんじゃないかなんて言われてたんですけど、 残念ながら名将トニー・ラルーサの引退とともにですね、うん、カージナルズに打線がちょっと、抑え込まれてしまって、残念ながらワールドシリーズで敗退してるんですけれども、基本、打者はほとんど戻ってきてると、
うん、戻ってるね。戻ってるどころか
パワーアップ、
パワーアップはしてないか。同じ本当に1番から、あ、エルヤン・ベルトレって去年見た
っけ。あ、ベルトレいなかった、
ベルトレ去年。ベルトレが三塁で補強されて、あとはもうセカンドのキンスラーバカバカ打つエルビス・アントラス、ショートは彼は、まあ、そこまで打たないけど足速いしね。あともハミルトン、ヤング、ベルトレ、ナポリ、ネルソン・クルーズ。
ネルソン・クルーズが
副兵なんですね。ネルソン・クルーズが7番にいるっていうのはもうね、信じられない。
まあ、これおそらく日本の野球でいうと巨人が目指しているものでしょうね、うん、この打線は。
そうね、
違う
そうかもしれない。
ホームランはみんな結構だって20本以上打ってるのが 1,2,3,4,5,5 人で、次が16本がいて、打率もみんなかなりいいですからね。
今年ジョシュ・ハミルトンは三冠王を狙えるかもしれない、怪我がなければ。それぐらいもうなんて隙がないね。
いや
だからダルビッシュは普通に投げてれば本当に20勝しちゃうかもしれない、うん、
これでも松坂は確か1年目15、6勝してましたけど、その後鳴かず飛ばずであれでしたが、
松坂怪我でしょ、怪我さえなきゃ大丈夫だったんじゃないの、うん、と僕は思ってたけど。
この前 NHK で、佐藤義則ピッチングコーチ、元阪急ブレーブス、の、
懐かしいね
彼が実はファイターズと楽天のピッチングコーチを経ていて、まあ日本の沢村賞投手2人ですか、育ての親として唯一2人を育てたと言える人物が特集されてたんですけど、うん、彼がちょっと昔に本を出したことがあって、その本の名前が一流の育て方、ダルビッシュ有田中将大との1600日という本なんですが、ここで松坂について、実は予言していて、彼はいつか怪我するみたいなことを書いていて、なぜならいいピッチングフォームというのは彼は分かっていないと、フォームが定まらなくて どっかに、ガタが出るぞみたいなことを言ってたら、松坂は本当に残念なことになってしまったので、それと比較してこのダルビッシュはフォームが固まってないとか、なんかそういうのは一切聞かないですから、まあ、あれだけ日本で結果出ちゃったらイチャモンをつける人もいないからねえ、まあ、というわけでその期待の星ダルビッシュがいる一方、残念ながら、懸念されてた和田は肘が危ないんじゃないかと、ね、
今年危ないかもしれないってなんか記事が出てたけど、
ちょっと残念ですね、うん、日本のキレで勝負するピッチャーの代表格ですから ね、
うん、ねあとはそう、ね、黒田が頑張ってる
ヤンキースで、黒田いいですね。
黒田は一番なんか成功するかもって確かに言われたね。黒田のその制球力とあとシュート系の球が確か外人打ちづらいっていう、そういうあのなんかやっぱり向き不向きがあるみたい。
実はこの黒田もスポーツイラストレーテッドで、紹介されていて、これの獲得がヤンキーズは、まあ、すごく安値で、彼を取ることができて、安値って言っても10ミリオンなんで、まあ、約80億円ぐらい、
ない
どんな金銭感覚してんだっていうのはさておきとして、まあスライダーもカーブもいろんな種類が投げれて、非常にいいんじゃないかと言われて、この前ダルビッシュとね対戦して2対0で敗れてましたけど、なんか今年は期待できそうですよね。
やっぱり腐ってもヤンキースだから、うん、こっちでもうまくいけば18勝いっちゃうかもね。
いやもう行ってほしいし、僕ね個人的にね広島カープの選手にちょっと華やかなところで勝ってもらいたい。わかりますこれ、
う華やかなのいるじゃん、アルフォンソ・ソリアーノとか
ソリアーノ
華やかだよ、
あ クだったっていうか、あまりにも練習が厳しくて逃げて行ったっていう。
そっか、あれ一緒にしてダメ。
広島というと地獄のキャンプで、もう涙涙のキャンプやっている姿しか思い浮かばなくて、僕今の印象的なんですけど、あの今の野村監督が昔現役時代に素手でヘロヘロになりながらノックを受けてる映像をプロ野球ニュースかなんかで見た時には、もうちょっともう涙が出そうだよね。そこまでしない方がむしろ活躍できんじゃないのみたいな。でみんな苦労して苦労して、ストイックで前田しかり、荒井しかり、金本しかりで、華やかなとこに行って、なんかこう報われないみたいな、なんかわかりますこれ。
なんかね、高級取りになってこう泣きながらみんな出ていかざるをね、
えそうそうそうそう、うん、で江藤も出てきましたけど、
広島から巨人とかね、華やかなとこ行ったのは江藤
なんですけど、なんかねその後華やかなね、花がね咲かないというか。
金本はまあ阪神って、
でもなんかもう右肩をこう鉄人みたいな、ストイック路線に広島選手全員行くじゃないですか。
花って感じじゃない
ね。確かに。だからもう僕黒田にはもうシャンパンをワッショイやって、もうバカ騒ぎして優勝を味わってもらいたいんです。
ピッチングは地味だけどね。
そう
決してそのね、ストライカーとバシバシとかないから、
広島にいても最高みたいな、ポジティブオーラを思う存分出して優勝を味わってもらいたいなと。
あの、ね、そう考えるとやっぱりカープ特殊ね、カープ、ね、元カープの人とかなんか同じ匂いがする
んですよ。
暗いって言うのもあれだけど、確かに同じ匂いがする。
もうね、はっちゃけてほしいんです。もう優勝して
カープファンの人怒るよ多分。
ちょっと僕ね、あの番組聞いていただいてる方はベイスターズ一筋なんで、カープファンよりいろいろ深刻な問題
があ
るんで。
DNA ね、 DNA もいろいろ大丈夫じ
ゃないの。大丈夫です、 DNA よりDNA いいんです、明るくいければ今年とにかく海を出して。
そうですね、
負けようがなんだろうが、あの完全試合 やられようがノーヒットノーランやられようが、だそういう意味では、前田はちょっとなんか明るいオーラがたまに出たり、
うん、
アナウンサーと結婚しちゃったりね、うん、こうなんかちょっとこう明るいじゃないですか、うん、
カープらしくないと。
カープらしくない。
なるほど。
まあ実はまあ相当ストイックだったっていう話もありますが、まあね、そんな黒田ですけれども、今年はまあ腐ってもヤンキーズ、何せロビンソン・カノ、デリック・ジーターキャプテンも調子がなんだか知らないですけど、
ジーター首位打者狙えるかもね。
どうしたんですかね、まだ4割でしょ。確かにこの人去年契約問題で揉めまくって、もう終わりじゃないかって言われて、うん、ヤンキースで最後終えないんじゃないかなって言われてたら、不祥のごとく今年
長いっすね。しかしね、
この人確かにヤンキース打線はテキサスと同じかそれ以上でね。
ヤンキース打線もすごいですね。あとアレックス・ロドリゲスとね、うん、ちなみに今年のこのスポーツイラストレイテッドの、落ち目のスターっていう不名誉なあれもありまして、アメリカンリーグのイーストでは、ロドリゲス、
うん、エイロッドね、もうまあしょうがないかな、もうピークは確かに過ぎてるよ。
まあキャメロン・ディアスと付き合っちゃったら野球なんてどうでもいいだろうな。本当に
そう
今ですか。
今また別れたんじゃないかっていう。
キャメロン・ディアスは関係ないと思う。
関係ないか。まあ僕が付き合ったら確実にパフォーマンス落ちるしやりますけど。
何を言ってん
すか。本当に打率2分ぐらい確実に速攻落ちますね。
2分ぐらいだったらいいかもしれない。
2分で済めばいいですね。本当に2軍で言ってるかもしれない。
2軍
それでなんとこの不名誉な AL、ウエストでこの不名誉な賞を取ってしまったのが、イチロー選手。
あら、
イチローね、これもまあしょうがないかな。
もう去年がいろんな意味で、キャリアの中で、200安打も打てない、出塁率も最低、ただまだ走れるぞと書いてあるんですけれども、ここの文脈ではそういうこともあって3番に移してるのはあれは賢いなんていう文脈になっちゃってるので、
シアトルは他にいないだけだよ。 バッターが、
まあ、シアトルは選手がね、
で今4番打ってるジャスティン・スモークはあれはテキサスからトレードできたけど、そのテキサスのすごい打線の中では全く、
ええ、まあ確かにいなくてもね
全くやっぱりそのスタメンになる感じもなく、でもそれがシアトル来たら4番ですからね、うん、これじゃあやっぱ完全試合もされちゃうっていう。
ちなみに私前ブログでイチローの不調が日本のマスコミ誰も技術的に解析してくれない、解説してくれないっていうのを書いたことがあるんですけど、大昔に落合があれは身体能力つまり動体視力が落ちたら危ないぞあのバッティングはって言ったことがあって、実はですね安打製造機といえばピート・ローズ、
うん、よく比較される、
よく比較される
イチローと、
この人は3000本以上打って途中野球賭博で球界から追い出されたりとかしたんですけど、この人が、39歳で初めて打率が落っこってってるんですよ。
ピークは39歳
で、2割8分2厘162試合に出てます。でイチローが去年37だが7歳かな、うん、彼10月生まれかなんかで今38だと思うんですけど、うんうん、2割7分2厘なんですよ、うん、でちなみにピート・ローズは39歳で打率が落ちて40歳で107試合に出て、まあ、3割2分5厘に上がるんですけど、ちょっと試合数が少ないので、うん、規定打席に達成してないと。規定打席に達成したのが39歳が終わり でそこからあと5年やるんですが、45歳までもうそこからガタガタ、うん、なのでイチローが今37で、2割7分2厘なので本当に目だけ で目で言えば、去年ドラゴンズの和田は急に乱視になっちゃったみたいで、うん、あれだけ活躍してたのに全く打てなくなっちゃったっていう事例も、うん、シーズンの後半は結構打ったりして、うん、クライマックスシリーズちょっと出てきたりしてましたけど、まあ悲惨なあれにあったので、このアメリカのスポーツイレストレーテッドが当たるか否か。ちなみに順位予想では、レンジャーズが94勝68敗で2位じゃないかと。
1位は
1位がエンジェルズの97勝65敗。
大丈夫大丈夫、エンジェルス今ボロボロだから
でマリナーズは64勝98敗の予想です
これはまあそれぐらいになっちゃうんじゃないかな。
ベイスターズ的なポジションってことですね。
ベイスターズぐらいの、ベイスターズよりかろうじて勝率はいいんじゃないですか。
なんでマリナーズってこんなずっと弱いんですか。
あの、まあ、僕は昔シアトルにいたこともあって、シアトル大好きなんですけど、まあ簡単に言うとあんまりお金がないというのと、お金がないんだったら、ドラフトのそのなんかピックの権利を集中させて、ある時期にもういい選手ガーッと集めて強くなろうっていう戦略があればいいんですけど、なんかそれもないっていう。
なんか中途半端に年取った FA で人を取りますね。
そう
ね。
でまた取った FA がみんなめったくそ。もう
全然ベルトレーとかね、
ベルトレーの前にすごいんだよ、リッチー・セクソンっていう。
ああ、いた、
ね、リッチー・セクソンがね、その前シアトルに来る前の年ホームラン40本ぐらい打った後シアトル来て20本も打たなかったっていう
なんかシアトル行くとフリーエージェントみんなダメになるっていう不思議な現象が起きるかな。
なんだろうね、球場が悪いのかな。確かにね、あのピッチャー有利の球場、セーフコフィールドはピッチャー有利と言われてるけど、それにしても多分舐めてるんだよ、シャトルのみんな
舐めてるの、
多分舐めてるとしか思えない。リッチー・セクストン、エイリアン・ベルトレーと、あと今ショーン・フィギンス、フィギンスも
フィギンスも
いい選手だった
のに全然活躍しない。
やっといい選手取ったかと思ったらなんか全然ダメね、ちょっとその辺かわいそうなんで、ね、だからせっかく、
ね、雨が降りすぎなのかなコーヒー飲みすぎとか
伝わってる
ね、
まあただピッチャーあのフィリックス・ヘルナンデスがいるから、
ただ彼もすごい化けるぞ化けるぞって言って1、2年良かったけど、なんか去年も14勝14敗でなんかスター
14敗はそれは 彼のせいじゃないから。
あ、まあね、誰も
打たない。それはチームのせいだから。そのシアトルで14勝したっていうことを彼の場合はちょっと褒めてあげて
ほしい。でシアトルで忘れちゃいけないのが、我らが応援しなきゃいけないんですけど、今はもうドツボにハマってる岩隈。
あ、そっか、そう、岩隈ね、どうしちゃったんだ。
この前中継ぎで出てきて、あっという間に7点取られて、ボッコスカにされて。
中継ぎ、中継ぎが向いてないのかもしれないね。
ねえ、
やっぱり
WBC でもあんなにボコボコにされなかったよ。
いや WBC ではむしろダルビッシュの次ぐらいの、
ねうん、彼と松坂で、岩隈松坂で頑張ってダルビッシュ途中で抑えに行ったりとかね、当時も、うん、
岩隈ね、
そんなまだ年じゃないはず
だ。岩隈かわいそうだったのは、あの大リーグの日本の開幕戦で、事前に巨人とやって、巨人も、やめとけいいのにボコスカに岩隈を打っちゃって
そうだったもうちょっと、ね、確かにその試合で中継ぎが決まったって言われてるから
、もう武士の情けは
先発に戻してあげたいけど、この成績じゃ先発も
戻れない、
戻せないし、ね、ちょっと厳しい。むしろファームに行った方がいいかもね。でファームっていうか、そうね、ファームでものすごいいいピッチングを繰り返せば、今度先発して上がってこれるから、うん、
まあ確かに、
シャートルそんな
に
選手層は厚くないから
。ファームに行くと生活厳しいじゃない、うん、
まあね。
田口は
まあ田口
なんとかなったけど、あれは監督がラルーサで結構明確に指示出して気にかけてたらしいっていうのがある、うん、井川なんて誰からも声かけられてないと思う
一応ね、阪神のエースだったよ
ね、
そこもあそこまで通用しないもんかと。ちょっと
オリックスに戻ってきましたけど、ちょっと聞かないですね、登板したかな、ね、まだかな、
まあ、なんか向き不向きがやっぱあるよ多分。
まあ、だってまずバスに乗せられて7時間移動して、そこでいきなりサンドイッチ食って試合に出るみたいな世界ですからね、うん、でメジャーリーグになるとチャーターでね、ピューって滑走路にバスが来てそのままホテルへ向かうみたいなとちょっと違いますからね、
うん、あと鬼のようなダブルヘッダーが組まれるからね。
あ、
同じ球場でならまだしも、あのバスで2時間移動して第2試合とか。
あ、確かに岩隈なんかそういった面で2軍に行っちゃったらなんか戻ってこなさそうな嫌な予感がね。
まあでもそれぐらいはちょっと乗り越えてもらわないと、このまま中継ぎで、いや中継ぎで結果出せるならいいんだけどね、
うん、もったいないよ。でも肩にね故障持ちだったりしたから、そんなにポンポンポンポン中継ぎで出てこれるような感じもしないし、
う
ん、
っていうことはロングリリーフでしょ。ロングリリーフってのはもう
配線処理、
配線処理じゃないか、それはよ、それでいいのかっていうやっぱ話でね、
もったいない、ね、エースの座を捨てて、
まあ、もっと心配だったのは、彼は渡米前にフライデーされてましたからね。
あ、
だから7時間バスに乗ってダブルヘッダーしてる人が家庭のサポートがあったら泣いちゃうよ
泣いちゃうでしょうね。
ねえ、それも俺絶賛打率2分落ちる
また打率2分、
ね、まあね、僕バッターボックスだっても1割2分ぐらいしか打てないから1割持てないかもしれないから。
あと日本人といえば、僕は個人的にはあの青木頑張ってほしい、
はいはい、ブリュワーズ、はい、
青木はね今チャンス、今チャンス。なんでかっていうと、ブリュワーズ外野陣がちょっとあのタレントいっぱいいて厳しいんだけど、今センターのポジションが、はい、カルロス・ゴメズっていう右打ちの選手と、
ほうほう、
ナイジェル・モーガンっていう左打ちの選手が今プラトーンしてる、ね、
はいはい、
で両方とも似てる、もう足速くて守備バッチリ、青木に似ててちょっと出る幕なかったんだけど青木のね、
はい、
でも今ナイジェル・モーガン左打ちの方が絶不調、2割打ってません。だから多分そろそろ、右ピッチャーの時にセンター青木を使おうっていう話に多分なってくる。絶対チャンスは来る。そこで誰も文句言えない活躍をすれば、もしセンターの定位置取っちゃうかもしれない、う
ん、ナイジェル・モーガンって昔からいる、あのナイジェル・モーガン
昔からナショナルズにいた、
そうだ
ね、ナショナルズの、 なんか1番2番あたりをボコボコ打ってて、一応その期待の、
はいはいはい、
若手で去年3割かなんか打ってちょっと調子乗っちゃってる。
そう、去年調子に乗っちゃったんだ。
で今絶不調だけど、なかなかその
変えられないからね。
でもこれはチャンス、今絶不調
もう。で今あの代打の打率でダントツ1位なんですよね、青木が。
青木も3割超えてるからね。
うん、アメリカの代打の中で。だからもう川藤なんてもんじゃないですこれ本物ですよこれ。
川藤懐かしいな。
どっから出てきたんだ川藤。
川藤と青木を一緒にする。
ちょっとこれはごめんなさい。これはあの代打で川藤を思い出しただけなんで。
そう、青木来るよ。少なくともチャンス来る。
でもう一人のサプライズがチェン、中日にいた。
でそうでいたね。
これがね、中日で実は育ててるんですね、うん、若い頃から。だからなんか突然補強してポンってローテーション入りさせたんじゃなくて、実は2軍とか、うん、育成だったのかな、チェンって 2,3 年かけて、育ててる、
うん、
でこれね、日本アメリカ の, あのスポーツジャーナリズムを恐れ入るのが、なんとオリオールズ、うん、エールイーストで5位予想で、まあもうタコ負けですみたいな、チームはめちゃくちゃなこと書かれているんですが、意外とスタートダッシュ頑張ったんですけど、チェーンはひょっとすると化けるぞって予想してるんですよ。どっから調べてんだろう。
化けるのか。
でアジア人の選手の中で、ピッチャーの中で数少ない、変化球と、速球のいいコンビネーションを持っていて、彼はピッチングたるものを理解していると。
日本でも知ってるんですかね。
スポーツイラストレーテッドってすごいね。
なかなかよく見てるというか。
誰が情報提供してるの。どうぞ。
これバルチモアだからじゃねえかな。他にあんまり掘り下げるピッチャーいないよバルチモア、まあ、結構やばいよ。
確かに
ジェイソン・ハンメル、
ザック・
ブリットン、誰、
11勝11敗がエースですね。
うん、これはね、
ちょっと痛いチームだなこれ、
ピッチャー痛いねまあっていう要素もあるけど、でもそこまでスポーツイラストレーテッドが評価してるんだから。
スポーツイラストレーテッドは、イチローは落ちる、うん、青木はひょっとすると黒田はいい、チェンはいい、ダルはエースだって言ってるので、かなり当たってるんですよね、
うん、これ シーズン前
シーズン前、シーズン前、う
ん、当たってるね。なんかチェンがいいって言ってるところとかは特に。
何なんだろうな、ちょ気味悪い雑誌だね、うん、日本の方がめちゃくちゃなこと言ってるよ。
日本はの選手ね、そうだね。川崎はちょっとそのね、イチローにべったりすぎだとかね、そっち方面の話題好きだからね。もっとそのちゃんと実力とかその特徴とかがそのメジャーに通用するかどうかとかをちゃんと、うん、なんかね知ってる人が見てほしいよね。
まさにその通りです。ちなみに川崎選手はほとんど紹介されてない状況ですね。
まあそれはしょうがないかな。ね、ピンチランナープラスそのなんか終盤の守備だからね今ね。
まあで日本人の内野手守備がだんだん怪しまれてるからね。
それは松井和夫さんが若干やってしまったと、やっぱり守備の名手と言われた、
ね、
彼が人工芝の対応ができずエラーしまくってあれって思われる、出した。
西岡も特別ね守備がいいって言われていたのにもかかわらず。ちょっとここはまあ肩の強さはないかんともしがたいから、ショートとかはねつらいけど、ね、
ショートはね、たまに日本の野球のショートゴロ見るとちょっと悲しくなるというか、逆シングル取るとボールが全部山なりみたいな。
あれは
メジャーだとなんか同じ体勢投げても場所やっていくからね、ファーストまで
ね、脱臼するぞみたいな体勢で投げてるのにもかかわらず矢のような送球がいきますからね、あれは。
まあそんじゃ外野手はまだそのそういうな人工芝とかないから、うん、
確かに
問題が。だからねやっぱり、ね、青木が
いいですね、期待したいですね。まあこのスポーツイラストレーテッドことごとく当たってるんですが、今日のメインディッシュに行く前にですね、問題がありまして、メジャーリーグにものすごく当たってない人がいます。
お、打ててない、
はい、
大体想像つくな。
10年間190億円の契約を結んだばかりや。アルバート・プーホルス。
プーホルスね。プーホルスは
190億円
契約が。
いく
これ一説によると東京都武蔵野市の年間予算を超えてるっていう
自治体じゃん。
細かいね。調べてるね。
自治体です。
自治体レベルだ。自治体がバッターボックス立って
る。プーホルス市です。
本当に
プーホルス市は確かに
プーホルス市
やばいよ今。
プーホルス市長くらい
一人で
そんな。まだホームラン打ってないよね。
えホームランをこの人、この年齢で最も早く400何本ホームラン打ったぐらいの人間なんですが、うん、1本もまだ打ってない、
ね、でも結構試合数いってるでしょ。
いってますね。もう20試合近く、
打ってる人は10本以上打ってるからね。ゼロはまずいね。
試合出てるんですよね。
まあでもエンジェルス全体がやばい。
エンジェルス全体が絶不調で、このチームが今年の AL ウェストの、まあ、大本命、
うん、
まあ、レンジャーズとセルだろうと、うん、でプホルスを取って、まあ、他にもいい選手いっぱいいるんですね。モラレスとかちょっと怪我、うん、
ケンドリー・モラレス、あとトリー・ハンター、
トリー・ハンター、バーノン・ウェルズ、まあ、ちょっとキャリアの中で下り坂ですけどね。一時はもうすごい、ハワード・ケンドリックも、まあ、ショーン・フィギンズみたいな選手でしたよね、うん、でピッチャー陣が、まあ、豪華豪華、レンジャーズで
ウィーバー弟、
ウィーバー弟、レンジャーズからウィルソン、ーー、
ね、うん、あとはそっかシーズン・ウィルソンがテキサスから移ってるのかな。
そうそう、ハレンが
ダン、ハレン、何気にね、ウェン・サンタナもいいよ。
いいです。
いいね、ここ
で。この人10年間190億、まあ一言で言うと吉祥寺駅丸ごと変えて駅ビルぐらい建てられるぐらいの給料もらってるんですが、武蔵野市もびっくり。絶不調。
はあ、
もう打率も2割1分ぐらいで、もう全米のニュースもいつ打つんだみたいになっちゃってますね。まあそりゃね、
プレッシャーかかりますね。
今32歳で、いや10年契約なんで、
いや
42までやるぞと、
42までやるのに32でつまずいてる。
なんだろうね。まあやっぱりナショナルリーグとアメリカンリーグの違いは若干あるんじゃないかなと、
うん、まあでね、あまりにもかわいそうなんでツイッターのアカウントがあるみたいなんで、アットプホルス5、うん、PUJOLSFIVE、 もうこうなったら日本語でも構わないので応援メッセージ送ってあげましょう。
日本語でのメッセージは若干迷惑かも。
スパム扱いです
ね。何を書いてんだこれ。
あの、頑張れっていうか武蔵野市に寄付しろっていうか、どっちかメッセージをぜひ。
嫌がらせじゃない
ですか。でもある意味注目だね。
注目です。
その逆の意味でね、
逆の意味、
いつ打つんだと、大変なことになるぞと、このままだと。
で、その正反対が同じくロサンゼルスに、チーム
ドジャースね。
ドジャース、全く当たってないのと正反対の男がいまして、こちらは8年間、127億。
またまたすごい。
まあ、ちょっと武蔵野市は買えないんですけど。
どこだ
ろ
うね。
何しか分かんないんですけど、そういう自治体があればぜひ教えていただきたい。マット・ケンプ選手、これは打つ打つ。
ケンプも今ね、相手のピッチャーかな、かわいそうに見えるね。もうね、なんかどこ投げても打たれそうな、そのビビっちゃった。
いやね、ベイスターズファン的に言うと、うん、一時のブラックスとローズを足して2で割ったみたいな。
いや
ーです、
ね、4番と5番で
唯一のなんていうか黄金時代、
黄金時代
のバッティングの、
はい、
もっと田代とか出してほしい。
いやもう4割近く打ってるわ、ホームランもダントツで1位だわ、四球、うん、もちゃんと選ぶわ、うん、
あと走れるよ、マット・ケンプは盗塁もする
んだ。そうなんです。
へえ、すごい。
もう万能だね。だから初の4割、 目指してほしいし、
まあ、これロスだし、本当は彼がキャメロン・ディアスと付き合うべきじゃないかな
付き合うとまた何打率が落ちる、
漏れなく漏れなく2部落ちる
2部ぐらい落ちても大丈夫ですよね
大丈夫です、まだ3割落ち
ても、まだ3割落ちても、
まだまだ大丈夫です、
すげえな、待っとけ、
僕は敵のピッチャーだったらちょっとキャメロン・ディアスとかちょっとね送り込む作戦とか考えた方が早いかもしれない下手な速球パフォーマンス打たれるよりね、
今日も12号打ってたね、へえ、ホームラン、
いやもう手がつけられない状況です。さて、こんなに日本人とかアメリカでいろんなニュースが出てるんですが、今日のメインディッシュはですね、メジャーリーグを日本からでもものすごく楽しめる方法を紹介したいと。お、
楽しく勉強しようって感じでね、
そう、楽しめる上に勉強もできると、おお、そしてしかもゲームであると、うん、
しかもただ
ただ
ただ、
さあ、これは、やってる方もいるかもしれませんが、ファンタジーベースボール、お、ファンタジーリーグで、何がファンタジーかっていうと、要は自分が仮想
マネージャーなん
だよね、 GM 兼マネージャーになった気分で、友達ないしは見知らぬ人でリーグをまず作ります、うん、でリーグ、ものによっては10チーム
10人ぐらいが
ベストかな、
もうちょっと少なくてもいい、
6人とか、うん、まあ、で、例えばですね、分かりやすく言うと社長と、私とファットマンでファンタジーベースボールをやりましょうというとですね、まず、それぞれが仮想の GM ですからチーム名を決めます、お、はい、
でヘルメットの
色
とかユニフォームとかを、まあ、まずちょっと軽く選んで
決めます。で次にですね、リアルドラフトがあるんです。
実際に日にちを決めて、でその時間にみんなでネットの前に集合してリアルタイムでドラフト、最近はあのプライスキャップでも最初から、お金の上限を決めてそこから取るってやり方もあるんですけど、あ、今は、てかより面白いのはリアルタイムドラフトで、本当のドラフトのように、うんうん、順番を決めて一人ずつ選手を取っていく、自分のチームを作るために
自分の実在する選手、そうなんです、そうなんです、実在する選手を好きに取っていけるんです。で各ポジションごとに、まあ、大体人数を当てはめなければ成績が反映されないんで、うんうんうん、それで打者15人とか、うんうんうん、ピッチャー約10人ぐらいで25人取っていくわけですで、そうすると当然1巡目には当然アメリカ人ないしはファンタジーベースボール今年多くやってる人間はプホルスを取りに行くわけですよ。
まあ、大体ランキング1位だし、あー、まあ、プホルス取ったら間違いないっていう感じで、まあ残念ながら間違いがたまにあるっていうそれがまたドラフトの面白いところで、いい選手が必ず活躍しないっていうのがミソなんですけど、
例えば1番目にファットマンがプーホルス取ったら、2番目社長だとすると、誰でしょう、マット・ケンブスだとか、
あるいはライアン・ブラウンか、一昔前だったらもうアレックス・ロドリゲスが定位置、
3番目で私がロビンソン・カノを取ったりとか、でこうやっていくわけです、はい、で途中でピッチャー取ってもいいし、うん、抑え取ってもいいし、でそれで、実際シーズンが始まるんですけど、うん、途中トレード OK、
トレードもできる、うん、で簡単に言えばその実際の選手たちが活躍すればその人たちの例えば打率とか、うん、ホームランとかピッチャーで言えば勝利数とか、奪三振とかが自分のチームの成績になって反映される。
ああ、なるほど。
だその選手が頑張れば頑張るほど自分のチームがの成績が上がって、その仲間たちの中で例えば俺がのチームが今1位だとか、うんうんうん、お前のチーム最悪だななんていう会話ができる。
なるほど。で作った仲間同士でリーグが作れるので、うんうんうん、まあ、そこで掲示板みたいなのがあって、仲間内でトレードできたりします。
なるほど。
そうすると、ちょっとヘボイ選手2人出して、うんうん、いい選手よこせよとか、
うん、あとあの点数がカテゴリー別に 入るんですよ。例えば、ホームラン数が1位のチームには10点で、ビリのチームは残念ながら10チームだったら1点しか入らないとか、であるいは盗塁の数が1位のチームも10点、だから平均的にそのいろんなカテゴリー全部強い人が大体強い。
なるほど。
例えばホームランばっかり1位でも盗塁の数がビリだったら合わせて11点しかもらえないんですけど、10チームだったら平均して6位、3位の方が7点と7点足すから14点もらえるっていう意味で、平均して強いチームもというか強い。なんで例えば自分のチームにホームランはみんなバカバカ打ってくれるんだけど、盗塁が足りないんだなっていう時は、自分の持ってるホームラン打ってる人をトレードの要因にして盗塁を稼ぐ人を持ってくるとか、あるいはピッチャーとトレードなんていうことをやっていくゲーム。
本当の野球みたいですね。
本当の野球チーム、かなり、なんだろう、知識も要求されると。
あとは当然シーズンの途中でどっからともなく現れて調子を上げてくる選手もいるので、その辺の情報にもアンテナを張ってないと。
なるほど。
で、自分の調子悪い選手を1回解雇して枠を1個作って調子のいいのを入れるとか。
なるほど。
25名しか例えば取れないので、例えば怪我しちゃった選手とかはリリースして、別の選手を取ると。で、そのリリースした選手は3日ぐらいその間置かなきゃいけないんですけど、他のチームが取れたりする。なんでリリースした選手が1週間置いたら大活躍して、慌てて取り戻そうと思ったら他のチームがもう取ってたなんていうこともある。だから毎日試合見てないとダメっていう結果知ってないと勝てませんっていう、とんでもないゲーム。
これがね、不思議なんですけどね、自分のチームの選手に愛着が出てくるんですよ
本当に自分の子供みたいな。
そうか、実際のチームはいろんなチームの、ね、選手になわけですよね。
そうです、そうです。だから自分のオールスターチームを作ってる感覚
で、す。
でそれを監督して、まあ、知り合いじゃないリーグに実は参加もできるんです。もう全然知らないオープンなリーグに僕も入るというと、それこそアメリカ人とメキシコ人とかと一緒に、
そうです、世界中のネットでつながっている皆さんとリーグを作ることもできる。
だからそれをやるとですね、ものすごい揉まれますまず大抵ね、
まずトレードとか全部英語だしね、トレードオファーとかね。
そっかそっか。
で、あと日本人だっていう感じでニックネームつけて参戦するとあんまり詳しくないんじゃないかと。
あ、そうそう、あ、From Asia とか言われて、ね、アジア人かいなんて言われてちょっとね、こんなトレードどうなんて舐めたトレードオファーが来る、ね、それに対してきっちりした英語で、その何をバカなこと言ってるんだと。
ノーと言える日本人よ。ファンタジーベースボールで。
でカウンターオファーを出すと。もうこういうトレードなら受けてやろうじゃないかっていうんだ。そのなんだこの日本人はって。なんだこのエイジアンはなんかよく知ってるじゃないかと、野球のこと。
で意外とここはあの人間の成長を促す要素もあってですね。相手のチームをちょっと研究するわけですよ。で自分があまりにも肩、例えばホームランが打ちすぎてもうこれ以上いらないと思っていて、自分が例えばセーブが少ないとなった場合、ちょっと相手のセーブ肩になってる人を見つけに行くわけですよ。で、セーブ肩でホームランが困ってそうだなという人がいたら、俺のホームランバッター一人あげるからクローザーくれないみたいな。
であとエピソードつけてやる。こいつは3年前までヤンキースのホープで、今はまだこんだけだけどもっと打つよこれから、だからこの人ちょうだいなんていうか、その自分の持ってる選手を高く売り込む、まさに本当トレードと同じ。
まあ私はビジネスの全てをファンタジーベースボールから学んだって言っても過言じゃないです
かっこいいですね今
の、ね、嘘ですけど交渉術はものすごく役に立ちます。
すごいね、オファーとカウンターオファーとね、そのどうやったらそのアクセプトのボタンを押させるかっていう、この辺の交渉術は。
あとやっぱり向こうのエースが怪我した瞬間とか動揺してますから、そういう時にちょっとうさんくさいトレード
つけ込む、相手の弱みにつけ込むお前のチームは今ピッチャーいなくて大変だろうなんて、
お前お先真っ暗だろうみたいな言わないですけどどうって
今ならこの選手とこの選手セットで君のこれをくれれば、この選手をくれれば 手に入るよなんて言っていい選手を集めて、で、まあ、1シーズン最後に一番点数が高かったチームが、まあ一応そのリーグの優勝ということで、まあその人によってはお金かけてるところもあるし、何もなくても
まあ飯をかけてる人もいれば何もなくても個人の名誉もう何それ。ファンタジーベースボールの場合162試合ですから、
あ本当のだから実際に野球と同じ、
ね、同じなんですよ。スパンだからかけてる年月がやっぱり半端じゃないので、だからあの最近ねいろんなテレビゲームばっかりやって落ち着きがない子がいたらですね、もうぜひそういう両親、悩んでる両親がいたらもうファンタジーベースボールをやらせてあげてください子供に。英語が学べる、集中力も増す、
メジャーリーグ詳しくな
る、メジャーリーグ
リサーチ力上がる、交渉力上がる、
すごい
いいことだらけです。で
しかもただ
ただ
すごい、ソーシャルゲーム本当の走り、
ソーシャルゲームのこれアメリカの走りですね。
なるほどね。
SNS って言葉ができる前から
ありましたね。でただやっぱり熱くなりすぎるとですね、某ムーキーさんのようにですね掲示板で喧嘩しだしたりする人もいるので、
あれはねみっともないから気をつけましょう熱くでもそれぐらい熱くなる
悲しいですよ。ムーキーさん、
はい、ムーキーさん、ムーキーさん、あのトレードが不服でしまいには俺の方が詳しいぞとか小学生みたいな喧嘩一回してましたけどちょっとそのあたりは本人を呼んであの時の心境を解説してもらいたいと思います。
ファンタジーバスケットボールもありますからね。ファンタジーバスケットボールとか、まあ、そういったフットボールもゴルフもいろいろ、
サッカーもホッケーもあります。
いろんなスポーツでいきますよね、
は
い、
で我々、果敢にもサッカーとかホッケーに挑戦したことあるんですが、うんうん、ちょっとさっぱりやり方が分からなくて難しかったんです。加点がねサッカーね最後まであれ分かんなかったよね、
うん、どうやった点数が、
な分かりやすいパスとかそのアシストとかゴールは当然分かりやすいんですけど、そうかな、なんかねすごい点数のその方式が複雑
で理解ができないんですよ。だからちょっとサッカーとホッケーはおすすめしませんが、まあ、ちょっとまずね NBA はもう、うん、あのシーズンが3分の2ぐらいまでいっちゃうともうリーグスタートできないので、今です
と、メジャーリーグはまだ今からでもできますし、あとあの夏から始めるそのシーズンが真ん中からスタートっていうのもあります。
面白い。
だからもうある程度その活躍する選手とか、うん、あるいは怪我した選手とかも出揃った上で後半戦の勝負なんていうのもあるんで、まだまだできる。
それやったことある？
正直言って一回だけある。
すごい。
ちなみに
メカじゃないって
ね、私はどうしてもこう感情が入ってしまって、いまいち判断を誤るケースが多いんですが、ファットマンさんは結構高い勝率を誇っている名人。
へ
え、まあ、そんな簡単には負けないです。一応ねドラフトからして戦術があるんだけど、そんなこと話しちゃって
大丈夫です。じゃあちょっと小出しに、
うん、小出しね、あのかなり運ももちろんあるんですけど、かなりの部分はそのシーズン最初のドラフトで決まります。
ほう、
それは自分の好きな選手から取っていくのがやっぱ基本なんですか？
純粋に勝利とか関係なしに楽しみたいんでしたら、例えば全員日本人を取るとか、そういうのでも全然楽しいんですけど、例えばこのチーム、あのなんかリーグの中にこいつには絶対負けたくないっていう人がいたら、まずぜひその今ファンタジーベースボールをやってる人やってない人もやるんだったら、ドラフト前は真剣勝負だと思ってください。ドラフトの前に自分自身のランキングを作りましょう。自分のランキング、自分でこいつはすげえっていう思う人から順番に1位から10位を作って、でできればまずポジション別に、
なるほど、
ファースト1位は誰誰と、1位はバルバート・プホルスとか、2位はって言った時にヤンキースのマーク・テシェイラとか、でそれはヤフーのランキングもあるんですけど、ヤフーのランキングは信用しちゃダメです。あれは過去3年間の成績とかのなんか平均とか使ってるから、 最近の事情を反映してない。例えば怪我したとか、去年メダクソだったとかいうのが、
キャメロン・ディアスと付き合っちゃったとか、
そういう、そういう情報がね入ってこないから、ヤフーのランキングは信用しないで、自分の目で自分で調べて自分のランキングを作る。別に間違っててもいいんですけど、少なくともヤフーのランキングよりは正確で、ほとんどの人はヤフーのランキングをもとにピックするから、それよりは勝てる。であとできればポジション別を作ったら、最後に全体を作る。もうポジション関係なく、一番欲しいやつはこいつ、2番目はこいつっていう、自分の中でランキングを作っとくと、例えば、10番ピックで三塁手がそれまでのそのいろんな、ドラフトの流れで取れなかったと、三塁手が欲しい、どの三塁手余ってる中でドイツが一番いいんだっていうのを決めるときに、この2つの要素があると迷わずに済むと。一応時間があるんですよ、ドラフトってね。確か何秒ぐらいだったかな、
1分半なんです
。1分半の間に自分が何取るか決めなきゃいけないし、しかも毎回毎回1分半使うような人ははっきり言って嫌われます。すごいこのドラフト時間かかるんですよ。みんながみんな
1分半使う、参加人数が多くて、毎回これをやられてしまうと結構ね痛いですね。
はっきり言って3時間ぐらい潰れちゃうんで、もうさっさと取れと。そのパブリックリーグでも、あの時間かける人は嫌われます。
なるほど。まあ、ですから
決めとこうと。
もう一つあれですけど、家族から白い目で見られるのは必須なので、もう、まあね、とにかく奥さんもリーグに入れるか、子供もリーグに参戦させるか、それか理解させるか、それかなんか株やってますみたいな、あの数字ばっかり並ぶんで、打率とか
オンライントレードと
か、オンライントレードやってるという嘘をつくか、このあたりも重要です ね。
特にね、そドラフトは時間長いんで言い訳できないですね。何やってるのって言われても、いや、あのファンタシーリーグのドラフトでって言っても、それに3時間って言われちゃうんで。
しかも一番大事だっていうね、
一番大事でも、ここを逃して、例えばコンピューターのオートピックなんかにしたら絶対勝ってません。あ、
自動でね、
自動でね、怪我した選手とかバンバン取ってきちゃう。で
もこれ確かにひいきのチームの結果以外もね、全部の試合気になりますよね。そうするとね、あ、
そう、 全試合気になります。
社長いいこと言った。
いいこと言いました。いやでもそうですよね、
その結果、ものすごく詳しくなってくるんです。
そうですよね。
その辺の解説者の方とか聞いても比べ物にならないほどの知識が、多分初めて1ヶ月で本気で勝とうと思ったらつきますね。
報道ステーションに出れるような気分
メジャーコーナーは、
メジャーコーナー
俺だったらもっとこういうことも言えるのになんでそこで止めちゃうんだと、この選手は去年のあの話をしなきゃダメじゃないかみたいな。
なるほど。
すっごいわかるんですよ。あ、だから今年で言うとリンセカム、プホルス、このあたり取った人はもうちょっと寝れないでしょうね。
まあ、始まる前には取った人はガッツポーズだったわけですね。
そうなんです。で、ただ難しいのがプホルスとリンセカムは復調したら突然リンセカムなんて10連勝ぐらいするかもしれないんです。プホルスも気づいたらホームラン2、30本パコーン打つんで、
この時点で
トレードとかリリースとかトレードしていいのかとか、
そこはなんで逆にプホルスって大体ドラフト1位で取られちゃうんで、ドラフト何位かって運なんですよ。なんで5年やってても一度もプホルス取ったことないなんていう人がいるんですね。その人は今狙い目。
あ、なるほど。
もうプホルス全然ダメじゃん、こいつと取っ替えてやるよって、もしかしたら相手が乗ってくるかもしれない。今年はもうプホルスダメだって決めつけて。
なるほど。あ、すごい面白そう。
面白いですよこれは。でまあ、知り合いだと相手の性格も分かるので、トレードのタイミングとか、
なるほど、
トレードで口説く時の文句とか、トレードオファー出すとですね、あのメッセージも送れるんです。あ、ははは。でそこで、某ムーキーさんみたいにですね、挑発的な上からメッセージトレードの、催促を送るとですね、何言ってんのお前、ぼったくりこの野郎みたいな、ね、警戒しちゃうんで、まあ、先ほどファットマンが言ったような、いやこいつは昔ホープでね、ちょっとね目が出るんだよなんて言うと、そそっかしいやつは乗っちゃったりするわけですよ。
そうそう。逆にその相手の持ってる選手の悪い点を指摘してあげるとかね、この選手そろそろスタメンじゃなくなるよとか、ね、
それやられたこの人にやられた記憶があるんですよやられたわそれ、
今のうち手放しとかいいよみたいな。
際の選手のその頑張りがゲームに反映されるの面白いですね。
いやだから社長も、合併とかどっかとする場合にこういう訓練ですよ。
訓練
キャメロン・ディアスを送るんだ。
自社のこれからの強みと弱みと、それに比べて向こうの相手の会社の弱みをうまいことその説得力のあるように言って相手にボタンをさせる。
いやこれはね本当にいやビジネスにね真剣に役に立つと思いますよ。これは
これ日本版っていうかないんですか、そのヤフーも。
昔ありましたね。今もあるのかな、
ね、NPB の、選手の実名を使うので、
あ
コナミかなんかがゲームの権利全部持っちゃったのかな。
あ、そうですね、パワープロ、ね、
パワープロとかあれで揉めて日本ではやったかやんないかで廃れちゃったのか
な。なんかそのね、DNA あのモバゲーで野球のカードゲームをねテレビ支援とかしてましたもん。
そうです、そうです。まあまああれの PC で実際の選手と実際のデータでやるバージョンみたいな、まああのタブレットでも iPhone でもできますが、
自分のチームを作るって意味では同じですね。でも多分あの
リアルタイムのやつは反映してない、
リアルタイム反映しないし、多分カードにその成績がくっついてて、
あ昔 の, あの野球カードの、
そうですね、あれだと思いますよ。
どんだけその人が予想外の活躍をしても、はいはい、きっと来年になるまでそのカードの価値は同じ。
なるほどなるほど。
でファンタジーベースボールはその人が活躍すればするほど、もうこいつを取っててよかったっていうこの楽しみ。
リアルタイムに変わるの面白いですね。
あと日本の場合難しいのが12球団しかないので10人でやっちゃうとですね、二塁手なんてどうするんだとか、キャッチャーどうするんだとか、
一人怪我したらもうそれでその人ゲームオーバーみたいになっちゃって、その辺メジャーリーグは30チームあるからあの潰しが効くし、あとは怪我しても代わりに来た選手が大活躍とかもするので、
ちょっと面白いですね。そういう意味では可能性というかパイが、選手のパイがすごい広いので、
ね、シーズンが終わるまでずっと楽しめますね。
だからこれはぜひちょっと、ね、日本の若者から、うん、野球ファンからメジャーリーグこれから勉強したいという人にはもうこれ一番手っ取り早いですよね。
手っ取り早い、
その NHK の BS とか見てる場合じゃないですこれやってください。
あの日本のテレビのニュースがつまんなくなります。
あ確かに解説がなんだこれみたいな解説に、特に日本人の大リーグ選手の活躍ぶりは、うん、もう痛々しいぐらい理解できるようになるので、うん、もうちょっとね外野フライで何
三者凡退でダルビッシュが切り抜けた時の相手の3人を知ってるとさらに楽しい。この3人もよく抑えたなっていうのと、とりあえず数字だけ何回三者凡退だとそれは全然違います。
確かにね、日本人選手の試合を見てても相手のね格が分かんない。
分かんないですし、外野フライ打ってタッチアップで打点1になりましたって言っても5打数0安打かもしれないんですよ。そうすると得点は自チームに、打点は1だけ入りますけど、うん、あとは0なので、
うん、なるほどなるほど。
それだったら、まあ、例えばですけど福留選手は取らないわけですよ、うん、リーグで、うんね、残念ながら、
まあ、よほど日本人のチームを作ろうと思ったら取るんですけど、
私一度 NBA で白人だけを集めて果敢に挑戦して途中までいい感じで行ってたんですけど、ちょっと怪我人が出て、断念しましたね。白人中心で、ほとんど白人でオールラウンドな活躍をする人間だけ、スペシャリスト抜きでやって、
なんかそういう面白い編成をやろうとする人見てたら、アジア人だけ、
はい、でも勇気がいります。
それでも勝つとかするとかっこいいですね。
かっこいいですね。
ドラフト1位をイチローを取って、ドラフトの2巡目でなぜか松井を取ってでも勝つとかね。
アジア人だけでやるとどうなんでしょう。アジア人、日系でキャッチャーカート鈴木、
日系も入れていいの、
日系人も、OK、
入れないとキャッチャーがいないでしょ。
キャッチャーがいない
じゃ、そっか、城島がいなくなっちゃったから、
ね、外野が青木一郎福留、
ね、そうね、
韓国人の選手で、
あとは韓国人の選手最近分かんないな、内野もいないな、
西岡キャッチャーがいないな、 キャッチャーはカード鈴木なんとか許してもらおうっていうね。
ファースト
セカンドショートはいるでしょ。ファースト
いないね。
ファーストはトラビス石川を使うしかない。
そうなっちゃう。本当そうなっちゃうね。
トラビス石川をここで出てくるとは思わなかった。
すごい名前来たね。
どこにいんだっけな。
25人集めるのちょっと難しいですね。
まあ先発はチェンとかその辺ダルビッシュとか松坂とかになんとか、うん、いやちょっとアジア人だけで攻めて勝ったらそれはすごいです ねファンタジー界では有名になるんじゃないですかそれで勝ったら
ねえぜひあのなんかリーグとか作ってほしいぐらい喜んで参戦するんですけど、
う
ん、
いやまあじゃあちょっとねそういう、ちなみにファンタジーの、一つ、これからファンタジーをこれも番組を聞いてやろうと思う方々に特ダネというか注目は、そういった意味ではあんまりスーパースターじゃない、うん、でも若いやつが今後のスター活躍する、まあ、だから、ね、安く手に入りそうな、うんうん、光のダイヤの原石がいっぱい溜まってるのが、
バケル子たちね。
バケル子軍団がワシントンナショナルズと。
ナショナルズはね、
ですかね。
ファンタジーをやってるからナショナルズのファンになりそうですね。今僕はずっとシアトルファンですけど。
聞かないチーム名ですもんね。
ナショナルズはもともとモントリオールエクスポーズで、
うん、
エクスポーズか、
はい、カナダはもうなんか税金は取られるわ、カナダ人野球好きじゃないわ球団もお金ないわ、はい、もう散々で、ナショナルズにワシントンに、ワシントンに移ってきた。
もうモントリオール時代から激弱だった、うん、
ティム・レインズなんていい選手いましたけどね。アンドレ・ドーソンも一時エクスポーズ、
おお懐かしいね
懐かしいね。でもうかれこれ移ってきて10年近くなのかな、うん、ナショナルズね。
そうね、10年は経ってるかな。でもずっと良かったんですよ、うんうんうん、でもね最近ちょっとナショナルズが熱い。まずピッチャー、先発ピッチャーがみんな若いんですけど、はっきり言ってヤンキースより上かもしれない。
へ
まずね、皆さん多分知ってるあのストラスバーグ、ステフェン・ストラスバーグは、もうこれはもうピッチャーの中で今まで史上最強のルーキーっていうか、ルーキーが去年だったかもしれないけど、史上最強にすごいやつと言われてるストラスバーグ
で、大リーグを担うでやろうと言われてる大物です。
でそいつだけかと思いきや、今ものすごい調子がいいのがあと3人います、ジョーダン・ジマーマンっていう、多分皆さん知らない、ジョーダン・ジマーマン と、アスレチックスからトレードできたジオ・ゴンザレス、うん、とあ と、デトロイトにいたエドウィン・ジャクソン、この4人が多分今防御率3点台前半で、みんなピッチリ抑えてる、うん、でさらに、これもすごい無名なんですけど、もう一人なぜか好調な、デトワイラーっていう先発ピッチャーがいて、今5本柱が全員若手のすごいので、ワシントンナショナルズは埋まってると。でナショナルズは今残念ながらもうだからすごくないんですけど1位、結果として今15勝ぐらいして、
うん、これからファンタジーベースボール始める人はちょっと
あとね、
ロドリゲスとかプホルスとかもいいんですがちょっと危なっかしい場合、まあ、マット・ケンプ取れたら取りに行っていただいてですね、穴場を狙うんだったらこの辺を取りに行くってことですね。
ピッチャーは、ワシントン・ナショナルズの先発陣が多分まだまだ伸びる、
うん、いやこれ特ダネだね、
うん、であと実はバッターもすごいのがいて、今度まだ今、マイナーリーグにいるんですけど、ブライス・ハーパーっていう、これもナンバードラフト1ピックだったかな、2年ぐらい前の、うん、それぐらいの選手がずっとそのメジャーの実力があるあるって言われてながら一応ナショナルズが温存してた、それが今度上がってきますんで、バッターも見逃せない。だからワシントンナショナルズこれからますます強くなる。
なるほど。いやバッターがね最近化ける化けるって言った人間があんまり化けないので、ちょっとここは本当に化けるか期待ですよね。キャンザスシティロイヤルズのアレックス・ゴードンもバケルバケル言われて
ダメだったね。
まあでも去年なんとかやっと3割打って23本ぐらいホームラン打ったんで多少出てきましたけど、うん、ピッチャーの方が化ける化ける言われた人間の方が当たりますね最近。先ほどのあの、
ね、ストラスバーグはもちろんだけどね、
フェルナンデズもね、シアトルの、うん、彼も化ける化ける言われて出てきて、でストラスバーグっていうのは松坂と同じ手術を去年受けていて、
あ肘、
はい、トミー・ジョン手術といって、ヤンキースにもいた、エンジェルスにもいた、うん、トミー・ジョンっていう選手が、村田兆治と同じ肘の手術ですね。初めてその手術から、ボールを投げれた人がトミー・ジョン、うん、で、上部博士にそれこそ、手術をしてもらった第1号、
うん
すごい牧歌的な話なんですけど1年間、投げれないというのを聞いて当時の、チームこれがドジャーズだったのかな、
うん、
が、首とかにせずに「おいいよスコアラーでもやっとけ」って言ってリハビリを1年間させてもらえたという解雇とかせずに。でこれが1975年ですね手術が。で76年に奇跡の復活をして、その年10勝10敗、うん、でこれが70何年で、で村田兆治も有名ですけど非常に過酷なリハビリを経てあれしてるんですが、今このトミー・ジョン手術っていうのは非常にもう一般的でアメリカの異常なモンスターペアレント、うん、野球のプロになりなさいよみたいな人は、うん、下手すると中学か高校でさっさとやらしちゃうんですって。
その1回トミー・ジョンすると
でこれが強くなるんですって。今球速が 2,3 キロは平均で上がるという。で約9割近くがもう完全復活ないしはそのちょっとパワーアップして戻ってくると。腱の移植手術なんですよね。
4,5 年前トミー・ジョンって言ったらほとんど選手生命終わりっていうイメージがあったけどね。
多分ね10年ぐらい前じゃないかな。この4,5 年ぐらいで飛躍的に伸びてるみたいで、もう若い選手は逆にちょっとでも危ないともう逆に手術してくれみたいな自分から売り込むに来る若いのがいるみたいで、スピードが上がるみたいな。
それは知らなかった。トミー・ジョンすごいな。
で実は一足早くこの手術で、今復活してレッドソックス投げてるのが初めて日本のプロ野球を、ね、社会人から直接いた田澤が復活して、
この前セーブ上げてたね。
で日本でもおなじみの、バレンタイン監督、早速向こうで物議を醸してます。主力のユーキリスを、うん、なんかちょっとやる気ねえんじゃねえのみたいな、なんかちょっと暴言吐いたらペドロイヤーとかにあいつ何言ってんだみたいな言われちゃって
主力から切られ
ていきなり、はい、
ボビ
ー、まあボビーはロッテでは救世主的にあれされてるんですけど、これほど日本とアメリカの評価がギャップがある監督はいないかもしれないですね。
ねえ
アメリカはちょっと変人扱い、うんうん、熱すぎて我を失うみたいな象徴で見られてますね。
そういう監督多いですからね、
何しろ退場処分を受けてつけひげとサングラスと変なカツラかぶってベンチに戻ってきた男ですからねメッツ時代それでバッチリカメラに撮られて見つかっちゃってあいつ退場になったのにベンチちゃっかり座って指示出してる変なスーパーマリオみたいなのって言ってそれでさらに罰金かなんか食らった男ですからね。ちょっと
変装すればいいって思ってること自体がすごい
そのつけひげどっから持ってきたんだっていう原監督がそんなことをやってたりとかしたら大変なことですよね。
やんないでしょそれ。
いやまあというわけでアメリカの大リーグ今日は思いっきりファンタジーベースボールとともに、
ファンタジーベースボール面白そうですね、うん、それやったらあれですね、このファンタジーベースボールが上手い人はスカウトができますね。
ああ 多分今回藤森選手を連れて、ぜひなんかそういう仕事があれば
じゃあファンタジーコンサルとかあったらもうぜひ我々に
そうですね、ぜひ、ね、無料でやりますけど
掛け金の 10% ぐらいを回していただければ
まあティップあるよ、ティップ。
あ、そうですか、まだティップありますか。
そんなこれからじゃあ始めようっていう、うん、ファンタジーベースを始めようって方に
もう一個
また、はい、じゃあドラフトネタですけど、リリーフピッチャー、はい、西武も、カウントされるリーグで、うんうんうん、結構リリーフピッチャーって重要なんですけど、どこでねそのクローザーを取るかは結構悩みます、うん、で一応ファットマン的には上位で取っちゃ絶対ダメです、西武を上げる人。確かにね希少価値はあるんですよ、30人しかいないんで、うん、西武を取れるピッチャー、
う
ん
う
ん、
はい、
クローザー30人しかいないんですけど、うん、なんでちょっと上の方で取りたくなるんですけど、クローザーは怪我とかあと1年ごとに好不調の波が激しい選手が多すぎるので、あ、それで大事なその上の方のドラフト使うのはもったいない、
うん、
あの最後の方にちょっと調べれば、その無名のもうそのいい選手取れなかったチームのクローザーがいたり、例えば今年で言えばシアトルのブランドン・リーグっていう選手が今シアトルのクローザーやってるんですけど、ちょっと前までトロントの中継ぎで、知ってる人は知ってるんですけど、まさかクローザーやるなんて思わないような選手がクローザーやってるから、その人を下の方で取ればいいんです。逆にもうその多分上の方で取引されてる、例えば、マーリンズの、ヒースベル、
あ
ー、ヒースベルって、サンディエゴにいた時にもうアンタッチャブルで誰も打てないような無敵のクローザーだったんですけど、今ボロボロものすごい打たれてて、そろそろクローザーじゃなくなるかもって。だからそんな選手に上の方のピックを取るんだったら他の人を取って、で下の方でそのちょっと無名なんだけど、うん、セーブ上げられそうな人を集めればそれで足りると。
なるほど。
セーブは
もう社長
ドラフトの最後の方で、
入社試験の採用はファンタジーでやらせるとかどうですか
なんかでもね、喧嘩になっちゃうかもしれないです、それこそね。
まあまあそういうムキさんみたいな人もちょっと置いといてですね、
喧嘩しちゃダメっていう
そっか、ね、これ面白いですね。まあ、ちょっとぜひ日本でねやってもらって、うん、でもう一個の楽しみはそういうやたら詳しくなった時にですね、その選手がたまにひょっこり日本に来たりしますので、
お
お、あいつあん時俺ドラフト2位で取ったのに大こけしたやつだとか、
はいはいはいは
い、っていうのがたまにあります。
なるほど。今ソフトバンクにいるペーニャなんて、はっきり言って彼はファンタジーの世界では取っちゃダメって言われてあのホームランは打つんだけどその他が目立くそに悪いので、ダメって言われて
みたいなね、
うんうん、だホームランだけどうしても欲しい場合は取るし、あ、しかもね、あのレギュラー固定したレギュラーになかなかなれなかったから、うん、メジャーでは、
うん、そうするとあのラインナップに入れづらいんですよ、
はあはあ、いつ試合出るか分かんないんで、
はいはいはい、で試合に出ないと当然点が入んないんですから。
そうかそうか、
だからコンスタントに試合に出るやつをやっぱり入れていかなきゃいけないので、
なるほど、
だ今青木を取るのは難しいですよね
だ青木を取るんだとしたらその今みたいなその、ブリュワーズのセンターのモーガンが不調だっていう情報をもとにいけると、うん、これが出てくるって信じた人は取る。
なるほど。
ところが出たり出なかったりするのが一番やりづらいので、うん、監督としては、うん、
そういつまでもそういう期待の新人なんだけど試合に出てこない方をどこまで持っとくかっていうのは判断、
うん、まずどうしてもレギュラーで常時試合に出てる人が優勢になっちゃう。
そうです ね、ただ常時試合に出てても
例えば成績が
ボロクスだとむしろ出してない方が良かったなんて、特に打率とかはそのごたことかされると一気に下がるんで、
う
ん、
チーム打率が落ちて、ある意味マネーボールですよね気分は、
う
ん、
そうね、
でも気分はね、ブラピですよ。
ブラピに
キャメロンが何だと俺にはアンジェリーナ
があるぞ
結局そこだよ
俺はアンジェリーナだと打率うなぎ登りだと
何がない
ということですね。
いや
ちょっと楽しいですね。これ
リーグ作りましょう、
ね、作りましょうか、スポマンで。
あ、いいですね。
でオープンにしてちょっと早いもん順で10人ぐらい一般から公募してやってみますか。
我こそはと思う方ファットマンにチャレンジしてほしいですね。
ファットマンやっぱ強いんですよ。
あ、なるほど、
私はね、あのやっぱり、ね、若干ロマンチストなんで、こうあのこれから芽が出そうな若手にしがみついちゃうんです。
なるほど。
で気づくとそいつ2軍に出たりとかしてもうどうしてくれんだよ俺の、俺のなんかこのね人材育成方針はみたいな、ね、
広島的球団系
もうちょっと爽やかにいきたいですよね。はい、明るく
完璧
はい、あの素手でノックとかやらせるつもりは毛頭ないので
パットマンさんは逆にあれですか、もう合理的な。
ドライですよ。
ドライ、
ドライですね。あとはあのわざと先ほど言った西武とか希少価値高いのはいっぱい集めちゃうとか、候補もいっぱい集めといて、
自分のところに
足りなくなったらトレードオファーを出す。君ってそう、西武が欲しいんじゃないの、うちにはいっぱいいるよっていう世界を作るっていうのも、
でもそれもビジネス戦略みたいなも
んですからね。
で必ず困ってひれ伏す人間がいるわけですよ。
なるほど。
そうすると、
盗塁とセーブはそれができやすい。盗塁するいい選手もあんまりないんで。
そうですね。盗塁は希少価値が最近ね。そうそう、昔は誰ね、いろんな人がリッキー・ヘンダーソンなんて1年間に130盗塁してたっていう時代
は。リッキー・ヘンダーソンがその全盛期の時は彼一人取った時は盗塁は心配なかった。
そのチームで。その一人で10点入るかもしれないから別に。
しかも。ただ他のその成績が全然ダメだと取りづらいんですけど、リッキー・ヘンダーソンの場合はね、
トニー、さっき言ったトニー・ラルーサが一番対戦しづらい相手はって言ってリッキー・ヘンダーソンってあげたんですよ。自分の監督商売、足は速いわ、ホームランも打てちゃうわ、塁に出るわ、あれが一番厄介だって。
まあ、でも前世紀のイチローはきっとそうだったと思うけど、
ね、一応ね、
やりづらいでしょ。
ただ死球は少ないでしょ。
フォアボール、
あ、全部手出しちゃうね。
そう、手出しちゃう。フォアボールをする気がないから一郎。
でも逆に一郎は内野ゴロでもセーフになっちゃうっていう怖さが
あるからね。だけど四球に出ないから出塁率だけで見た場合に3割1分で四球が多いやつと一郎の3割4分だからの同じ合計が一緒になっちゃうんですよ。うん、
四球が多い選手は。
ただ一郎の場合はさらに盗塁が入るので、うんうん、であとなんだラン、ちゃんとホーム
だ、得点ね、
得点が入るんでその辺でこうポンポンポン上がっていくんで、うん、そこはちょっと強みですよね。だから3番になっちゃうと得点が減るから。
なるほどね。
で盗塁も4番、まあ大した4番じゃないって話さっき出ましたけど、
さすがにね、4番の打席で
4番の前に
ちゃ
っちゃかちゃっちゃかちゃっちゃか走る真似してたらね。そ
うそう、まあでもシアトルの4番だったらありだと思うけど、スモーク、ジャスティン・スモーク、
ジャスティン・スモーク、そう、
いたな。開幕戦ホームラン打ったんじゃないかな。い
や、ホームランは適度に打ってるけど、確か打率やっぱり2割ぐらい、うん、ちょっとやっぱりそのまあまあそれでもホームラン打ってるだけまだリッチー・セクソンよりはマシかなっていう。
まあね、リッチー・セクソンいたな。ガニ股のなんか大柄なフォームだった、
うん、あとちなみにあのファンタジーのリーグであの出塁率をカウントするかしないかでガラッと変わります。出塁率って意外なそのおじさんとかがものすごいその出塁率高かったりするんですよ。
まさにマネーボールの世界です。
ああ、なるほど。
あのコミッショナーを一人選ぶんですよ、幹事を、
はいはいはい、
で彼が、何を加算するかしないか、あとトレードの、期限とか
を決めるとか、いろいろ決められる。
そういう人、いろいろコミッショナーが決められるんです。そういった意味では実は日本の加藤コミッショナーよりも権限があるんです。
すごい
ね。まあ確かにそのリーグで一応揉めたら一応コミッショナーに聞こうっていう
コミッショナーが大抵時には激しく時には左に進めるので、
そう、コミッショナーの訓練までできちゃうっていう。
なるほど。
だ幹事の訓練もね。
そう。コミッショナー、マネージャー、それから、ね、あとはネゴシエーター、全部必要。
あ、そうですね。だからビジネスも
基本が全て。
全て学べる。
本当だ。
いや、素晴らしい。
どうしよう、やってすごい下手だった。
大丈夫です。社員には内緒にしてます。
全然ダメじゃんってね。
社員には内緒にしております。
ポイポイポイポイトレードでね、はい、選手抜かれてったりとかね、はい、悲しいことにな
ります。まあ、あまりこれやっぱりあの数字ばっかりが画面に並んでるので、うん、気をつけなければいけないのは、就業時間中にやっても数字の分析をしてるように見られるっていう。
なるほど。ですね。しかも英語なんで、
英語なんで、
むしろ英語の勉強、数字の勉強っていう、はい、
難しいことやってますねみたいな。
そう、見られるので。
そうかそうか。
まあ、外資系の皆さんはちょっと
バレちゃう、
ちょっと意外と早くバレちゃうかもしれないですけどね。
メイドインジャパンの皆さんは、
まあ、就業時間
中に、それはいいことなのかな。
もう英語の勉強ですから。
なるほど。
英語と数字と交渉術のあと情報収集の勉強、ね、全部全部じゃないこれ。
というわけで、日本の未来を背負うビジネスマンはファンタジーにありと。
なるほど。
極意は。いやー、今回はいい回だったな。ビジネスの極意まで。
ね、まさかの。
いやー、というわけで。
あ、でも実際やってみないと分かんない。
ね、ちょっとやってみよう。
我々の話だけじゃ。
本当に、チャレンジ、英語の勉強までしたい人は、
パブリックリーグね。
パブリックリーグといって、もう知りもしない世界中の外人の中に飛び込んでみてください。
なるほどなるほど。
下手な留学に行くより有効かもしれない。
全然いける。少なくとも英会話スクールよりは確実にビジネスの、英語が学べる。
決まり留学より、
スラングも学べますけど。
スラングも学べるかもしれない。
そうかそうか。
で、タフになりますから、うん、メンタル、交渉術も。もう外人に、なんとかなんとかなんて言われてもですね、ノ
ーノー。
そう、喧嘩もすればいいんですよ、うん、別に実害ないし、日本まで被害来ないから。
そうです、言ってやればいいんですね。ノーロドリゲスメ
ン。怒らない。
ハミルトンフォーロドリゲスノーウェイって
言ってやればいいんですね。
なるほど。
ノーキャメロンラバーノーメーンって言えばいい。
キャメロン関係ないじゃん。
言ってやればいいんです。はい、というわけで今回は、今回もう白熱しちゃいましたね。もう我を、
いや、思ったより白熱しちゃったよ。
というわけで次回どうしましょう ね。まあ、次回ちょっとムーキーあたりにも。
そうですね。
彼がビジネスで何を学んだか、ファンタジーを通して、
なぜ喧嘩したのか、
なぜ喧嘩したのか。
その辺
も、彼バスケの方が得意かもしれない。
そうかもしれない。
ファンタジー
野球、ファンタジーバスケで喧嘩してましたもんね。
そうね。
というわけで、
ちょうどプレーオフがNBA の始まったし、
実は NBA のファンタジーの、ファンタジーの予想はしてないや、プレーオフの予想とかはして、彼とちょっと復習をしなきゃいけない。
そうですね、う
ん、反省会も含めてね、
うん、それは次回にまとめます。2人で一番懸念していた怪我の多さが実現してしまったのが残念だ。
確かに
絶対に起きるぞと言っていたのが、先日デリック・ローズも、あとニックスのシャンパートも、
あとアマレーも、アマレーなんか消火器殴ったって書いた時
に、本当、あれはまあ昔の杉内投手みたいなもんですかね。ベンチで
消火器殴って、手が、手がなんか切れたとか。
はい、なのでまあちょっと消火器殴ってる選手は例外ですけど、まあ、
ロックアウトの影響、
ロックアウトの影響で過密日程でバッタバッタ選手が倒れてる。だからそういった意味でコービー・ブライアントなんてシーズンの終盤結構休んでたんで、
うん、
意外といいコンディションでファイナル迎える、ね、うん、彼がコンディションよく、ここ最近ずっと怪我持ちでシーズン過ごしてたんで、うん、彼がもう万全で戻ってきたらちょっと恐ろしいんじゃないかなとか、まあ、あとは、やっぱりシュールなんですけど、あれだけ批判にさらされてたレブロン・ジェームズが、周りのエースがバッタバッタ倒れた特殊な年に優勝できちゃうんじゃないかと、だから多分優勝してもあいつよくやったみたいには曰くつきだって言われちゃうっていう、彼なんかどこか
行いが悪いんですかね。
呪われて
る。そうね、ちょっとい
つも、まあ、全員に拍手喝采で優勝できるシナリオにはもうなってないんですよ、うんうんうん、ブルズのデリック・ローズが怪我で棒を振った時点で。だからちょっとそういったのもあるので、果たして運命は彼に、ね、
そう
ね、
まあ、とりあえずニックスには勝てそうだね、マイアミヒートは。あまり、ね、殴っちゃった
殴っちゃったしね。まあひょっとしたら我らがジェレミー・リン、リンサニティが復活できるのかなんて噂もあるんですけど、まあ多分ちょっとやめといた方がいいかなと思って、はい、なのでちょっとファンタジー引き続きこれ、じゃあ、一応こうしましょう、 Facebook ページでリーグを解説してみましょうか。
あ、いいですね。
で、やっちゃう？ 10人ぐらい集めましょうか。
いいじゃないですか、
登録していただいて。
ミッドシーズン？
ミッドシーズンで、うん、野球ですけど、
いいんじゃないですか。
で、ファットマンの、特効薬はもう公表してしまったので、
ね、
まあ、使おうが使わないが、
ちょっとまだまだあるから大丈夫
まだまだ
なるほど、まだまだ
まだまだあるそうです。
ファットマンに勝てるかどうか、ね、で、ちなみに私はあのそっとしといていただければたまに夢とロマンを追ったりとかしてます、ね、ちょっと私に負けてると焦ってもらった方がいいという感じでやってみたいと思いますので、ぜひ皆さんも参加してみてください。
そうですね、
はい、いや楽しみですね、楽しみが増えました。社長も参加しますか、
ね、ご参加いただいて、はい、これで
もうちょっと勉強しますよ。
これでファットマン全然ボロクソだったら恥ずかしいね
もう本当に、はい、
全然ダメじゃん、ね、
やべえみたいな、
面白い
です、口だけだなって、はい、でもね、大丈夫、まだまだ
まだまだ
まだネタある
まだまだいけると思う。分かりました。というわけで今回はちょっと、長丁場になってしまいました、
ね、
まあ、ファンタジーベースボールと MLB を、ね、好きになってもらえると思いますので、うん、じゃあちょっと次回またお会いしましょう。ありがとうございました。